それでは今日はダニエル書の5章から共に見ていきたいと思います。先週は4章を見ましたが、この5章、4章から5章までそれなりに時間が経っていると思います。少なくても1章からは60年以上ですね、経ってます。ですから少年としてバビロニアに連れられたダニエルは、80近くでしょうね。そういうご高齢になってます。そしてネブカデネザル王様はずっと見てきましたが、この5章あたりでは23年ほど前に亡くなり、そしてネブカデネザルの孫がですね、バビロニアの王様になってます。でちょっとこの箇所を読むとですね、父ネブカデネザルと表現が出ますので、そうすると孫かなと思ったりします。2、3あります。1つは息子がとこの孫が一緒に王様になってます。で治めている場所が少し離れてます。もう1つはその表現としてはあまり祖父と父を分けないような当時の、表現でもあるので、そういう祖父を父と呼ぶような、そんなこう時代でもあるので、厳密に言うと孫ですね、父という表現を使ってますけど、とにかくダニエルは80近くで、この新しい王様にはもう あまり忘れられてですねいますが、背景としてはですね、バビロニアがペルシャ、メディアペルシャの軍勢に囲まれ、そしてその大きなこの城壁の中にみんなこもって、そして城壁が大きいので大丈夫だろうということでいるようなこんなところですね。それでは5章のところを見ていきますが、今日はこの5章のところから裁きの日について見ていきたいと思います。まず1節から7節までお読みします。ベルシャツアール王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲んでいた。ベルシャツアールはブドウ酒を飲みながら、父ネブカデネザルがエルサレムの 宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた金の器が運ばれてきたので、王とその貴人たち及び王の妻とそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄木石の神々を賛美した。すると突然人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに物を書いた。王が物を書くその手の先を見たとき、王の顔色は変わり、それに怯えて腰の関節が緩み、膝がガタガタ震えた。こういうような状況ですね。さっき言いましたように戦争の真っただ中、街が敵軍に囲まれている中、彼らはこのような宴会をしています。それはきっとですね、私たちはこういうバビロンですから、こういう城壁に囲まれてますから、だから大丈夫だというね、そういうこういわばこう まあ、自慢というか、あるいは、まあ、自分たちをこう励ます意味でやっているのかもしれませんね。さあ、そういう中で神からのメッセージがありました。本当に突然ですね、こういう宴会の時に指が現れ、壁にですね現れ、そして壁に何かを書いてます。で、まあ、これまでですね、神様はさまざまとバビロンで働きかけておりますが、まあ、この王様はですね、神様を無視してきてますが、まあ、こういうここに来て、このような中で神様のメッセージを、まあ、聞くわけですね。でも問題はですね、この8節9節見ますと、まあ、7節からですかね、さっきは6節まで読みましたね。7節からじゃあ読みますと、王は大声で叫んで、自問し、カルデア人星占いたちを連れて来させた。王はバビロンの知者たちに言った。この文字を読み、その解き明かしを示す者に誰でも紫衣を着せ、首に金の鎖をかけ、この国の第三の権力を持たせよう。その時王の知者たちが皆入ってきたが、彼らはその文字を読むことも、王にその解き明かしを告げることもできなかった。で、まあ、9節もですね、それでベルシャツアール王はひどく怯えて顔色が変わり、貴人たちも途方に暮れたですね。まあ、この理解できないメッセージだったんですね。この突然現れた文字ですが、まあ、読めないし意味もわからないというようなということですね。ですから、そのまあ、この王様がこういう人たちですね、呪文師やカルデア人、星占い、ね、こういう人たちを呼んで、そしてその文字を読むように、解き明かす意味を説明するように、まあ、命じたんですが、でも彼は読めませんし説明もできませんから、余計にこうね、心配怖くなったわけですね。そこでこの10節になりますが、王様のお母さんですね、王坊は王とその貴人たちのことを聞いて宴会の広間に入ってきた。王坊は言った。王よ、永遠に生きながらえますように、怯えてはいけません。顔色を変えてはなりません。あなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいます。あなたの父上の時代、彼の上に光と理解力と神々の知恵のような知恵のあることが分かりました。ネブカデネザル王、あなたの父上王は彼を呪法師、呪文師、カルデア人、星占いたちの長にされました。王がベルテシャツアールと名付けたダニエルのうちに優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かりましたから、今ダニエルを召してください。そうすれば彼がその解き明かしをしていたしましょう。まあ、結局ダニエルはですね、さっきも触れたようにネブカデネザル王様が亡くなって23年ほど経ちますから、まあ、その間ですね、この新しい王様にはあまり使えてない、まあ、使えてるんだけど、こうあまり、なんていうかな、その前のような形じゃないんです。まあ、裏役ですかね。で、まあ、そういう中でですね、この王様があまりこの、ね、知らないわけですね。 まあ、この悔い改めない王様について少し考えたいんですが、神様のしもべを無視した王様ですね。ダニエルのことをあまり考えてません。まあ、もちろんこの宴会には誘っていませんし、16節を見ますと、まあ、このおばさんが、ごめんなさい、お母さん言うにはですね、ネブカネザルの代にこう活躍してた方がいますから呼んでくださいと。16節ではこのようにありますね。しかしあなたは解き明かしができ難問を解くことができると聞いた。今もしあなたがその文字を読み、その解き明かしを私に知らせることができたらば、できたらあなたに紫衣を着せ、首に金の鎖をかけさせ、国の第三の権力を持たせようとありますね。で、結局ですから、まあ、このあなたはこういう方だと聞いてますと、ね、だから直接なんていうかね、こう理解、直接そのダニエルと、まあ、なんていうか、そういう、こうつながりがないわけですね。で、ね、ネブカデネザルは以前ですね、ダニエルによくいろいろ聞きました。でもダニエルは今のところいわば忘れられてますね。で、こう考えると、私たちが神様にお仕えするときに、まあ、時としてですね、周りの人に、まあ、なんて言いましょうか、必要されない、あるいはこの無視されることもあります。まあ、ダニエルの今見た1章2章3章では、1章2章3章4章では割と中心的な、ね、役目を果たしてますけども、でも今ではこの6章あたりでは裏役、目立たない、誰もこう知らないような働きをしてますね。でもいざですね、こういう困難な時にはそのように出番がありましたね。私たちもそういうふうに考えるとすれば、まあ、通常家庭や職場や、まあ、いろいろ周りにですね、必要されない、まあ、クリスチャンで、まあ、なんていうか、あんまりこうそういう意味で、うん、まあ、無視されることもあるかもしれませんが、でもいざ何か大きな問題が生じた時に、意外と君どう思う、どうしたらいいというようなですね、相談が時には、まあ、信頼、神様とのつながりがしっかりできていれば、神様はそういう機会をまた与えてくださります。まあ、このように、いやダニエルも、まあ、結局呼ばれたんですね。そして17節にダニエルが王様に答えるんですね。まあ、国の第三にしてあげるから教えてください。この第三というのもヒントですよね。王様、通常は第二にしますという表現が多いんです。ここは第三というのは、お父さんとこの王さんが第二で、で君は第三にしてあげるからという、こういうことなんですね。まあ、とにかく17節ではダニエルはこう言ってますね。その時ダニエルは王の前に答えていった。あなたの、贈り物はあなた自身で取っておき、あなたの報酬は他の人にお与えください。しかし私はその文字を王のために読み、その解き明かしを知らせましょう。王様、糸高き神はあなたの父上ネブカデネザルに国と偉大さと光栄と権威をお与えになりました。神が彼に賜った偉大さによって、諸国語の者たちはことごとく彼の前に震えおののきました。彼は思いのままに人を殺し、思いのままに人を生かし、思いのままに人を高め、思いのままに人を低くしました。こうして彼の心が高ぶり、彼の霊が強くなり、高慢に振る舞ったので、彼はその王座から退けられ、栄光を奪われました。そして人の中から追い出され、心は獣と等しくなり、のろばと共に住み、牛のように草を食べ、体は天の露に濡れて、 ついに意図高き神が人間の国を支配し、御心にかなうものをその上にお立てになることを知るようになりました。その子であるベルシャツアール、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。というですね、まずダニエルがおっしゃるわけですね。まあ、この神の御業を無視した王様ですね、まあ、父という表現使ってますが、まあ、祖父ですね、ネブカデネザル、この孫からすると祖父ですね、この今の王様からすると孫で、祖父ですが、まあ、先週見たようにネブカデネザルは大変高慢になったために、神様がその警告されたように、彼は一時期、まあ、7年間ですね、人の心を奪われ、動物のようになって、そして外に草を食べながら過ごした。そしてまあ、ですから王様としては支配できない期間がありましたね。で、結局その結果、彼は目覚めて神様が全てを支配していらっしゃるんだっていうのに気づいて、まあ、悔い改めて、そしてその国全体にそういう手紙を出しました。それは先週のね、見た4章ですよね。そういう意味では、この孫にあたるこの王様もそのいきさつは当然知ってます、聞いてるわけですね。まあ、そこにいなかったとしても聞かされてます。バビロンの歴史の一部、まあ、しかも偉いこのネブカデネザルという王様がこのような状況になればなったとすれば、それは当然伝えられますよね、そのいきさつも。どうして、でもそのようなことを聞いていながらも誠の神様を無視しています。で、この誠の神様の前に謙遜に、あるいは身を低めないようにしますね。まあ、このようにダニエルが、まあ、堂々としてますね。王様の前に、あなたは、ね、こういう罪を犯してますとまあ言ってるようなもんですよね。まあ、高慢という罪でしたよね、このネブカデネザルの罪も。また、この王様の罪もそうであるし、またそれに合わせて、まあ、偶像の神々を礼拝する、崇拝することと、まあ、逆に言えば誠の神様を冒涜するような、こういうような罪ですよね。で、まあ、私たちも王様ではないけれども、先週見たように、私たちもこの高慢という罪に煩わされてますね。その罪もなかなか人間すべてに根強くありますので、非常に難しい面がありますね。まあ、ですからその点、私たちも本当に注意すべきですね。さあ、そのようにこの23節から続けて見ていきますと、23節さっき読んでましたね、まあ、もう一回読みますと、それどころか天の神に向かって高ぶり、だからこの心を低くしませんでした、ね、こういうことを、神様のことを知りながらも低くしなくて、むしろ高ぶったということですね。そしてそれに加えて、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせ、あなたも貴人たちもあなたの妻もそばめたちもそれを使ってブドウ酒を飲みました。あなたは見ることも聞くことも知ることもできない 銀金青銅鉄木石の神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神を褒めたたえませんでした。それで神の前から手の先が送られ、この文字が書かれたのです。ありますね。結局この王様はさまざまな罪を犯してますね。まあ、無視しましたが、高慢であり、さっき見したようにこの死んでいる偶像の神々に神々を称えていたっていうわけですね。ペルシャが攻撃してます。ネブカデネザル、バビロニアは 負けています。そしてその町に囲まっていますが、神様に頼みません。むしろ死んだ神々に祈り、そして同時にその神様を侮辱するような行為もします。すなわちその誠の神様の宮で使われる、礼拝に使われるものをですね、持ってこさせたわけです。で結局ネブカデネザルはなぜ勝利をしたか、まあ、ネブカデネザルも最初勘違いしてましたよね。自分たちの神々によって勝ったと考えてましたが、あの4章で彼は目覚めたんですね。それは神様のなさったことだと目覚めました。でもこの、王様はネブカデネザルの証を無視し、むしろ偶像の神々に仕えるわけです。まあ、それから、ね、2500年ほど経ちますが、残念ながら未だ多くの人はそういう聞くことのできない、見ることのできない、喋ることのできない、私たち何らこう助けのできない偶像の神々、死んだものにとらわれてます、使えてます。残念な、本当に悲しい話ですね。でそれだけではなくて、その本来ここにあるように、賛美しましたがとありますね。この23節の後半に賛美しました、そういう神々を賛美しましたが、あなたの息とあなたのすべての道をその手に握っておられる神、まあ、誠の神ですね、天の神ですね、神を褒めたたえませんでした。まあ、そういう偽りの神々にとらわれ、そして逆に私たちに命を与え、私たちの道を手に握り、すなわち私たちを支える、命を与え支える方を、まあ、無視しですね、で無視するだけではなく冒涜する、侮辱するようなね、こんな行動です。神々を賛美するために誠の神様の器を持ってこさせて、そして賛美をするわけです、ね、結局あの宴会の時に飲み食いしながら遊びながら神様を、まあ、侮辱するわけですね。本来これらの品々はですね、誠の神様の礼拝のために作られ、そして聖別されたものですが、でもこのような形使いました。で、まあ、そう考えると一箇所見たいと思いますが、第一コリントの6章ですね、6章19節、私たちはこういう王様のしたことを見ますとですね、けしからん、誠の神様の器をそのような扱い方ではけしからん、まあ、それはまあ良くない、当然神様は怒ったでしょうとこう考えるかもしれませんね。第一コリントの6章の19節20節、325ページですが、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。まあ、今日ですね、教会に来ますと神様を礼拝する品々というのは特にありません。まあ、逆に言うならば、それは私たちがそうなんです私たちが神様の宮なんですね。すなわちイエス様を信じた私たちがそのように清められ神の宮とされ、そして聖霊なる神様が私たちのうちに内住してくださり、そこに住まわるわけです。でそのような私たちの体を結局神様の喜ばれない罪深い こうさまざまな形で用いるときに、まあ言うならば私たちは神様の宮を侮辱する、冒涜する、まあこの王様のしたようなねことになります。だから私たちも、ね、そういうふうに注意すべきですね。さあダニエル書に戻りますが、5章のところですね、さあその続きを見ていきたいと思います。で25節からですね見ていきますが、1458ページ、25節から28節、その書いた文字はこうです。ですからこれからこの文字と説明を与えますね、ダニエルがね。その書いた文字はこうである。メネメネテケル、ウパルシャン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テケルとはあなた方が計られて目方の足りないことが分かったことということです。パルシャンとはあなたの国が分割されメディアとペルシャとに与えられるということです。まあ、このようにですね、神からの裁きの、まあ、宣言ですね、それが壁に書かれたんですが、まあ、読めないし意味がわからないのでダニエルがそれを読み、そしてその意味を説明します。ね、メネメネテケルパルシャン、まあ、どういう言葉か、まあね、ちょっと分かりませんが、でもその意味をダニエルが神様から示されて、まあ、読むことも意味も説明できましたね。そして結局それは一言で言うならば裁かれますよということです。この宴会はみんながどうして儲けたかというと、まあ、一つにはバビロンはこの町はこの相当強い城壁に囲まれているので私たちは大丈夫です、宴会中です、外には敵軍がありますが私たちは心配しません、ね、こんなような発言ですね。で、まあ、本来計算上先週も触れたかと思いますけどね、それは8階建てほどの、城壁です。6車線、まあ、馬車6台が一気に走るような6車線ほどのこの幅ですから、ですから普通計算上はそうなんでしょうね、負けるはずがありません、ね、安全なはずなんです、ね、しかしながら神様は支配者です。どんなに私たちが全てを備えても、あるいは頑張っても、神様が私たちを倒そうとされますなら、倒れます。裁かれます。逃れ道はありませんね。ですから、そのような意味では、どんな王様も、どんな国も、どんな時もにも、神様は私たちをお裁きできる。全てを支配しておられるお方です。どんなに私たちはこの城壁を大きくしても神様にはかないません、ね、神様の裁きから逃れることはできません。で、これは聖書に記されている罪の裁きもそうです。で、私たちは罪の裁きについてよく聖書を見ますが、聖書に記されているすなわちイエス様を信じない者は裁かれますとありますが、その通りです。逃れようがないんです、ね、ですからどうなったかと言いますと、29節ですね、見ますと、そこで、ベルシャツアールは命じて、ダニエルに紫衣を着せ金の鎖を彼の首にかけさせ、彼はこの国の第三の権力者であると復刻した。 布告した。その夜カルデア人の王ベルシャツアールは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだとあります。神様の、まあ、おっしゃる通りになったんですね。この力強いこのバビロニア、このバビロンという町が、まあ、滅ぼされました、ね。でまあ、さっきですね、この王様について言いましたが、この悔い改めない王様が殺されたんですが、結局神様の裁きの手から誰一人逃れようがありませんね。で神様は特に忍耐深いお方ですから、すなわち長く忍耐されますから、すぐには罪を裁かれないので、なので私たちはそれを勘違いすることがあります。大丈夫だろうと勘違いするんですが、それは違います。これは個人レベルでも言えることです。すなわち一人一人対する注意でもあります。それはまたこのある集団、まあ、例えば教会、ね、この教会というグループにも言えることです。あるいはそれは国体でも言える事柄です、ね。ですから私たちもそのように本当に悔い改めるべきですね。悔い改めなければ裁かれますということがここから学べますね。そこで力強いバビロンが滅ぼされたんですね。まあ、これまで歴史を見ますと、多くの町、国がバビロンによって滅ぼされました。そのバビロニア帝国の中心の町ですね。本当に多くの人はこの町を考えては見ては本当にその圧倒されますが、このメディアペルシャによって滅ぼされ、そしてそれは粉々に壊され、まあ今だ残ってません。何も残ってないですね。で結局そのような感じで考えますと、今日もこれは一緒です。原則はたとえどんな人でも支配者でも国でも、本当にこの神様に打ち勝つことは誰一人できません。神様は全て支配しておられます。そこでこの31節を見ましたように、新しい帝国が始まりますね。新たな帝国がスタートします。それはこのメディアペルシャですね。メディア人のダリオスがこのように62歳で国を治めるわけです。まあ、6章からこの新しい王様、新しい帝国の中でですね、始まっていきますが、まあどうでしょうかね、このダニエル書の2章でもそのような予言を見ましたよね。ネブカデネザルが見た夢、その、金の頭で銀の肩、この銀の肩は言うならばこのメディア、ペルシャですね、この国です。で結局その次の帝国にこのように切り替わります。やはり神様は全てを支配しておられます。で神様が本当にそれを成し遂げたんです。でしかもペルシャ帝国によってどうなったかと言いますと、ユダヤ人たちが自分たちの故郷エルサレムに戻ることが許されるようになります。そのことも予言されてましたよね。70年経ちますと帰れますというね、予言がありました。ですからその通り、そのことも成就されたんですね。結局神様が新しく治めるこのメディアペルシャ、特にペルシャのクロスの、ね、王様を通してエルサレムやその神殿を宮を建て直すことに神様が決めておられました。でこう見ていきますとですね、神様は全てを支配しておられます。で本当に私たちもその困難な中に置かれますときに、 そのことをぜひ覚えていきましょう。神様はすべて支配しておられます。それはネブカデネザルの時代もそうです。このベルシャツアールの時代もそうです。それはまたダリオスの時代もそうですね。結局誰が王様であっても、どんな帝国がトップでもそれは変わりません。神様は支配者です、ね、でユダヤ人たちはその元に置かれます。神の民、まあ、私たちはユダヤ人ではないんですが神の民です。神によって救われたものです。そしてこの世界、本当いろいろありながらも神様が今も支配しておられます。でこのダニエルについて見ますと、この5章では、まあ、随分長い間、ね、この宮殿から離れ、王様とあまりこう親しくしていない、王様によってから相談を受けていない、何かこうね、裏役に回されています。しかしながら神様はこのダニエルをまたここで使われますね。でこれからもこの6章でも出番があります。まあですから私たちはたとえその裏役でもどこでも、とにかく神様にお仕えするということが重要ですね。私たちはこの世に合わせてはなりません。宴会にはダニエルが招かれてません。まあダニエルも行かないかもしれませんね、分かんないんですけど、でも招かれてないんです、ね、でも神様はそのような、私たちはこの世の中と違った生き方をしても私たちをお持ちくださいます、ね、宴会に今誘われてないんですが、神様が他の道で私たちのために門を開いて用いてくださいます。そしてこのように神様がこのバビロンのこの悪い王様をやっとこう裁かれたんです、ね、そしてこのペルシャの王様に切り替わるんです。このダニエルが神様によってこのようにしてまた用いられ、これからも用いられます。で私たちはダニエルのように、まあ例えば日本の総理大臣ね、のこう何て言いましょうか、隣でお働きしませんでしょうね。でもですね、私たちにはそれぞれの役割があります。そして私たちはそれをしっかりですね、主のためになすなら主はそれを用いてくださいます。主は私たちをも、まあこのダニエルのように私たちをもこの時代に用いようとされています。ぜひ私たちもどうかこの主に用いられるものとしてください。そんな祈りが必要ですね。最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日はダニエル書の5章、このバビロンという町の滅び、バビロン帝国の終わりのことを見ました。でそのような中でダニエルがまた活躍しています。本当にそういうことを通してさまざま学びますが、本当に私たちが一番学ぶのは、どんな状況にあっても主は支配しておられる。どんな状況の中でも私たちは主のもので、主の御手の中にある、生かされ命も与えられ生かされているので、主を見上げながら歩めますように導いてください。困難な中でも、悪化する状況の中でも、コロナの中でも、いろんな国の問題の中でも、家族の問題や地域の問題、どんな場合にも主はそこにおられ、私たちを用いようとされていることを覚えられますように、そして主を見上げつつダニエルのようにお使いできますように導いてください。私たちも主が私たちのうちに宿っておられること、この私たち自身がこの体が主の宮であることをまた覚えながら、主の御前において清く歩む、この素晴らしい大事なことを覚え、そしてこの ベルツァール王様が主の侮辱するようなことをしないように、私たちもこの体を汚さないように主のために用いるものとしてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。私もこのいろいろ困難な中にありながら、このダニエルのように主に使いたい、どうか私も用いられるように、その職場にしろ、家庭にしろ、地域にしろ、まあさまざまな私たちの出番がありますね。そのようなことをですね、願う方々おられますか。祈ってくださいという方であれば手を挙げて、はい、手を下ろして結構です、ありがとうございます、はい、手を下ろして結構です。他にどうでしょうか、おられますか。いかがでしょうか。この体は主の宮です。聖霊なる神様が宿っておられます。王様が宮の品々を乱れに使って、主は神様は怒られましたね。でも私たちの体は宮なんですね。どうでしょうか。その宮を主の喜ばれるように用いてますか。そうでなければ、それは私たちの体ではないんです。まあ私たちの体ですけど、主が買い取ってくださった体です。だから私たち独自の判断ではないんです。主の宮です。いかがでしょうか。私も本当にこの清く主にお仕えしたい、そのことを示されましたが、お祈りください。そういう願いのある方おられますか。いかがでしょうか。はい、手を下ろして結構です。はい、他にどうでしょうか。いらっしゃいますか。愛する天のお父様、このように主が私たちのために素晴らしい模範をダニエルを通して示してくださり、ありがとうございます。どうか私たちも本当にこのように主にお仕えするものとされますように祈ります。手を挙げられた一人一人の上に豊かな祝福を与え、それぞれの場で豊かに用いられますように、また日頃本当に清く主のために主と共に歩めますように、どうか導いてください。まだイエス様を信じておられない方も、罪は裁かれるということを覚えて主を信じることのできますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。